ました映画の話したすぎラジオ第167回になります。この番組は大阪の南森町にあるイベント型カフェバー週刊曲がりにて映画トークバーイベント映画の話したすぎるバーを開催している店長メンバーによる映画トーク番組です。私映画の話したすぎるバー店長の山口です。
マリオンです。
大石です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、前田さんちょっと参加遅れているので、まず3人でオープニング入っていきたいと思うんですけれども、では、近況マリオンさんからお願いできますか。
はい、そうですね、ゴールデンウィークは家族両親とちょっと旅行行ったりとか、
おお、
あと素晴らしい映画もいっぱい見たりとか、なんかそんな感じでバタバタしてましたね、うん、長期休暇っていうか連休なのでいっぱい映画も見てますしみたいな感じでしたね、
うん、
はい、
うんうん、
そうですね、もうちょっと一個一個上げるのがちょっとめんどくさいので、うん、なんか喋りたいやつだけ喋ろっかなって思ってるんですけど、そうですね、まあ収録前にもちょっとね3人で話したんですけど、うん、悪は存在しないを、はい、はい、見てきまして、はい、
うん、いやマジで最高マジで最高
いやすごいなって思っていやいやもう映像もやっぱ美しいし、なんかああいう美しさ、まあ、ちょっと僕全部浜口竜介の作品見てるわけじゃないんですけど、なんかすごくこう絵力で圧倒されるみたいな瞬間ってあんま、まああったのはあったんですけど、なんかこう目に見えてすごく圧倒されるみたいな瞬間っていうのが結構多かったなって感じもすごくしました。やっぱり冒頭のタイトルが出る瞬間のところとか、あと、まあ、木の連なりとかっていうところですかね、うん、あれはやっぱすごく美しいですよね、うん、でそこにまた石橋英子さんのめちゃくちゃ素晴らしい曲が流れてっていう、もうこれだけでも確かにずっと見てられるなっていうかっていうものはやっぱ確かにありましたし、でやっぱりもう会話劇も相変わらずもうなんかこう痛いとこつくなっていうのとか、あともう笑っちゃうよこれみたいなとか絶妙な会話劇とキャラクター造形って感じがね、もう本当にね素晴らしいなって思って、かと思ったらもう最後あれですよね、うん、はいみたいな感じの何これみたいな終わり方をするっていうね、いやもう、もうええ何これ何これって思いましたよ一回目見た、うん、みんなこれ意味わかったのみたいな、っていうかもうあまりにもこう唖然としたので、ちょっとちゃんとパンフレットを読んで監督インタビューとか読んだ上でちょっともう一回見ようと思うので、今日実は見てきたんですけど、2回目。
はい。
で見てきたんですけど、やっぱり最後、やっぱり、は?みたいになるっていうね。うん。読んでも無駄っていうか、無駄っていうわけじゃないんですけど、まあ、こういうことが言いたいのかなみたいなとかはあるんですけど、うん、やっぱり何度見ても多分あのシーンで、何これってなるんだろうなっていう感じがすごくして、うん、まあ、そんな驚き、ちょっとびっくりするな、これはっていう感じが、ちょっと、なかなか、映画にこんな何これみたいな終わり方する映画久しぶり見たなっていうのもあって、ちょっとまあ面白い、そういう顔も含めて面白いなっていうふうに思いました。はい、
うん、いやもうね本当よくって、まあまずこう浜口竜介監督作品的な会話劇の良さも中盤バチバチにあって、説明会のシーンと車中のシーンですよね、
はいはい、
もうあの二つはもう最高中の最高、うん、で、うん、もう芸能事務所の男性の人の社員は、ちょっとこれはもうね、思い出しただけで頬がにやけてくるぐらい素敵なキャラクターですよ、あれは。
いや、本当にもういくらでも語れますよね、彼らあいつのあそこがいかにこう、絶妙に人の神経を逆なでするかとか、お前でも意外といいとこあんな、みたいなところとか、結構ね、そこがね、面白いですよね。
いや僕、浜口監督の作品って、結構男のダサさを描いてる人だなってずっと思ってるんですけど、う
んうんうん、はい。
本作では彼がその役割を担ってて、うん、もうめちゃめちゃダサいし、本人上手にやってるつもりで何一つ分かってない上に、プライドは高いっていうね、もうね、あらゆる面で最高なんですよね、本当に。
本当にね、いいやつだな、本当っていうか、いいやつっていうか、うん、もう本当に、いいキャラクターでした、本当に彼、うん、本当に、うん。
いや、もう、むちゃくちゃいい映画です、本当に。
本当、すごく良かったですね。いや、本当に、これちょっともう、ね、こう喋り、延々とこうなんか喋ってもいいぐらいですけど、まあちょっとこれとかやっぱりすごく印象に残りましたね、
うん、
やっぱり、
うんうんうんうん。
で、あと、もう一個ちょっとすごく良かったなっていうのが、 あの、システムクラッシャーって映画を見まして。
はい。はい、見たいな、はい、
見ました。
見たいです。はい。
あ、大井さん見られてるってこと
見ました。僕、これ、それ話そうと思ってました。
ああ、うん。じゃあちょっとね、お任せしていいですかお任せしていいですかって、まあ、あの、もう僕からはもうめちゃくちゃ良かったっす。これ。うん。ああもう、もうちょっとこれ、えぐいっすわ。えぐいというか、えぐさも当然あるし、なんかまあ、結構まあ近しいので言うとっていうか、まあちょっとやっぱ思い出すのは、やっぱりこちらあみこのことをちょっとどうしても思い出しては、僕はしてしまうんですけど、
うん、
なんというか、まあ僕はあの、こちらあみこ嫌いだって言ってる側の人間ですけど、
そうですね。はい、
で、まあ、今回のそのシステムクラッシャーに関しても、やっぱすごくその、まあ、お小さな女の子が主人公で、まあもう、養護施設の方とか、まあ、両親自体ももう手を焼いてると。もう、あらゆるものを壊してしまうような少女だというふうな、主人公であるんですけど、でも本当見てて本当辛いんですけど、周りの大人たちがどんどん、もう明らかにもう、彼女のことを煙たがってるし、もうどう接していいかわかんないし、で、すごくなんかね、親身になってね、接してくれる男性がいるんですけど、うんその優しさゆえにね、あのね、一線引けなくなってしまってっていうのもとても辛くって、本当見ていて辛かったんですけど、けどやっぱりその、本当にその辛い現象である、あの彼女の周りの大人たちがとてもちゃんと、あ、ちゃんとというかその、とても辛い中に巻き込まれてて、で、彼女自身もとても辛い思いをしていると。うん、主人公ももちろん。うん。っていうのを本当になんか、ありのままちゃんとフラットに描けてるなっていうふうに思って、だからこそなんか大人たちもだし子供にもすごく丁寧に接してることができてる映画なんじゃないかなっていうふうにはすごく思って、
うんうん、
この描き方だったら僕もちゃんとそれは飲み込めるというかなんかちゃんとこう伝わるものがちゃんとあるなっていうふうにはそれはすごく思いました、
うん、なんかもうちょっとこのまま話しちゃってもいいですか
はい。
あの多分この映画すごい、まあ、ドイツの映画ですけど多分アミコと比較すると結構その子供事情というか日本とドイツの育児事情の違いみたいなのも結構見て取れるななんて見ながら思ってはいて、
うんうん、
そのアミコの場合は家族でアミコを見なきゃいけないことによって家族が崩壊していくっていう話になったと思うんですけど、
うん、
システムクラスターの場合は家族から離れたってしまったがゆえにこうなんていうかいろんな人を苦しめていくとか巻き込んでいくようなお話になっていて、うんうんなんかそこはすごいこう子供を巡る環境の違いみたいなものがその二国間であるなっていうのはちょっと感じたんですけど、
うんうん、
なんか特に今作、まあもちろん日本でも描きうる話だなと思いつつ、やっぱマリオさんおっしゃったようにすごいなって思ったのが、支援者側の線引きの難しさってことを描いたことだと思うんですよ。
うんうん。そうですね。
うん。あの本作ミヒャってもう一人多分ほぼ主人公と言っていい、あの支援していく男性ってのがいて、彼はその暴力トレーナーって言って結構、やんちゃな男の子を基本的には、こう、なんていうかな、社会に適応させていくようなトレーナーとして働いてる人なんですけど、そんな彼が、まあ、まだ9歳、10歳かな、の主人公の女の子と関わっていくんですけど、だんだんそこで自分と、あとはその彼女、まあ、責任の境界線が引けなくなっていくって話に途中からなっていくんですよね。
うん、
だから、彼女を家に泊めてあげてしまったことをすごい一線を越えてしまったっていう風に、表現するし、実際彼女も彼女で保護者がいない状態なんですけど、てか保護者がまあある中、彼女の子育てを放棄してる状態になるんですけど、主人公の。
うん。
そんな彼女がずっとその保護者を求めてる中の保護者になってくれよって話になってって、それはちょっと飲み込めないっていう、結構難しいバランスの、に入っていくんですよ。
うんうん。
で、なんかそこに踏み込めたのって凄まじい映画だなと思って。
うん。
多くの場合、そういう風に理解者を見つけましたで、ハッピーエンドだったりとか、あるいは疑似家族になったりとかって言って終わる話ってめちゃくちゃ多いと思うんですよ、最近。
うんうんうん、
でも、この映画は、それでは解決しないっていう、結構その先を描こうとしてるというか、むしろその理想像では何も解決してないですよっていうリアルを見せようとしてるというか。
うん、そうですね。いや、本当にシビアだなってあれは本当に思いましたね、本当に。
うんうん、
優しさだけでは、ケアにならないっていうか、その、ちゃんとその、彼女の自立までたどり着けないっていうのは、まあそうだなと思いつつ、じゃあどうしたらこれ良かったのかな、みたいなのもすごく考えましたし。
そうですね。中盤以降、精神病棟に閉じ込めたらいいのかみたいな話にどんどんなってるじゃないですか。
そうそう。うん、もう、まああんまりにもこう、選択肢がどんどんなくなっていってしまっての流れでそういうふうなことになりましたけど、話題が出ましたけど、でもやっぱそういう子は絶対いるじゃないですか。
うん。うん
どうすりゃいいんだろうなっていうのを、ちょっとやっぱ考えさせられてしまいましたね。うん。
うん、 うん、僕、今一番見たい映画、これなんですけど、時間はなくて見れてなくって、うん、めちゃくちゃ見たいんですけど、すごい重いテーマというか、社会が助けるべき存在が愛されるような存在ではないかもしれないって、ものすごい命題だと思うんですよね。
うんうんうん、
愛される存在というか、愛しやすい存在じゃないかもしれないっていう。
うん、
これって形を変えていろんなところで問題になってることだと思うんですよね。
うん、
それの一つの端的な現れの映画なのかなと思うんですけど、まあ内容的にも、大井さんがやってるもう一つの番組の話の合わない俺たち
は
の方でも取り上げがいがあるというか、
ちょっと取り上げました、うん、なんなら。
あ、もう取り上げたんですね。
そう、本格的に喋ってるわけじゃないですけど、少し、特に土屋さん、自立支援やってる友人が一緒にラジオやってるんですけど、
うんうん、
彼には絶対見てくれっていう話はしましたね。
いや、ちょっとね、多分そっちの方が実りある話ができるんじゃないかというか。僕が喋った関数よりも多分実りのあるものが出てきそうなんですけど、
うん、
まあまあでもやっぱね、演出もすごく良かったですしね、うんうんうん、なんかこう、もう彼女がちょっとこう、もう完全に取り乱してしまう瞬間のこうバチッと画面がこう変わっていってしまう感じとか、
うんうんうん、
まあ、あとまあ全体的にピンクっていうのがね、すごい彼女のテーマカラーなんですけど、
そうですね、
うん、まあそれの使い方っていうんですかね、うん、うん、そう、もうすごい、もう彼女のピンクってどっからでも目につくんですよね、も
う、うん、
全く溶け合わないショッキングピンクみたいな色の服ばっかり着てて、もうそれこそ彼女の存在そのものっていうか、その、何にも染まりはしないぞ、私は、みたいな感じが、まあ、すごい、まあ、そっからもすごく出てきますし、で、また演じてるね、役者さんのヘレナ・ツェンゲルさんですかね。うん、まあ、すごい演技するなというか。
いや、本当に。
本当にね、いけなく可愛い子かなって思ったら、うん、もうすんごいもう恐ろしい形相でこっちに歯向かってきたりとか、
うん。
ふってぶてしい顔で、何ってみんながもう顔してくるわけですよ。もうね、うん、怖いし、でもね、すごくそこがね、まあ肉、まあ、まあ、はたからこう映画で見てるからなんでしょうけど、まあ、すごくなんかこう、憎めない複雑なキャラクターを持った人物だなっていうふうにはやっぱすごく見えましたね。うん、
だからこそ、その周りの大人たちも何とかしてあげたいとは思うんですよね。やっぱり。
うん、
そんな面倒というか結構大変な彼女なんだけど、やっぱり愛らしさもあって。
うん、
で、それこそミヒアなんかまさにそうなん、男性のトレーナーが、さっき言ったトレーナーですけど、まさにそうなんですけど、俺なら何とかできるかもってみんな思うわけですよ。
うん。そうですよね。いや、難しいなぁと思いつつも、うん。まあ、だから本当これラストどうなんのかなって、
うん、
これどうなんのかなって思ったんですけど、
うん、
まあなんかあのラストはやっぱりなんというか、まあ全体的なトーンもそうなのかもしれないですけど、ちょっとショーン・ベイカーにも似てるのかなっていうね。
わかります、わかります。
フロリダプロジェクトとか、
うんうんうん、
レッドロケットにもなんか似たようなものを感じたりはしたので、
うん、
なんか本当に、まあ、僕すごい好きな映画になりましたね。はい。
うんうんうん、なんかもう本当、この重いテーマを扱いながらラストはなんかもうちょっと清々しさというか解放感みたいなものを感じる、ね、うん、素晴らしいラストでしたよね、本当に。
うん。いや、本当にそう、素晴らしいなと思って、ちょっと忘れられない一本来たなっていう感じがしましたね。はい。
うん、うん。
そうですね。うん。まぁ、ちょっとね、あと、先週のラジオでも話題に出た毒娘もちょっと見てきたんですけど。
おぉ、
はい、はい。
なんか、くしくもなんか、その、赤とかピンクとかを身にまとった女の子が大暴れする映画っていう。
ああ。
共通点がちょっとありまして。そう。で、またなんかちょっとね、毒娘の方はすごいなんか悲しい話だなってちょっと僕はすごく思いましたけど。うん、まあまあ、その、ちーちゃんという真っ赤に身を染めた、ある種のモンスター的ポジションとして劇中出てくるんですけど、なんかすごい悲しいなって思ってしまうというか、うん、彼女を救っては誰もくれないんだなみたいなところ。にすごく悲しみを覚えましたけどね。うん。とても悲しいなというふうに思って。うん、まあ、まあ、これもある種のこう、ホラーというか、まあ、うん。まあ、主人公側のその、妻側のその家族のモラハラ夫のあれがめちゃくちゃエグいっていうのもありましたけど、なんかそれよりも、それもすごい良かったですけど、なんかちーちゃんの存在そのものがすごい悲しくて、なんかすごいちょっと、どうにもならんのかな、これっていうのをちょっと考えてしまうようなふうに思って、すごく、ちょっとそこがすごい印象に残る映画ではありましたね。はい。
うんうん。なるほど、
うん。はい。
そんな感じですかね。
そうですね。いろいろまあ、喋りたい映画はあるんですけど、マンティコアも良かったな、とかって話もしたいんですけど。
マンティコアね。マンティコアね。
うん。やるんですけど、ちょっと僕だけの話になりそうなので、長くなりそうなので、ここまでにじゃあしときます。はい。
はい。前田さんが到着されました。お疲れ様です。
お疲れ様です。
お疲れ様です。
近況の話、このまま続けますね。
はい。
じゃあ、おいさん、どうされてました？
そうですね。さっきシステムクラッシャーの話をさせていただいたので、もう一本ちょっとゴールデンウィーク中に見た映画の話をしたいんですけど、悪は存在しないを見て、ちょっと無性に見たくなったんで、ハッピーアワーのブルーレイを買いまして。
え
?5 時間のやつ。
はい。
ハッピーアワーって家で見れるんですか？
あ、そうなんですよ。ブルーレイを買えば、家で見れます。
ブルーレイを買えば見れるはするんですけど。
そうなんです。もう配信サイト多分どこもやんないだろうな、しばらく。あと映画もほとんどかかんないしって思って、じゃあいいや、買っちゃえってことで買ったんですね。
おお。
で、一応一度元町映画館で見てたんですけど、まあもう一度ってことで、はい、今回、改めて見直してみて、いや、なんか、やっぱ面白いなっていう。
うん。
その、一つのテーマが、まあ、あるって言えるかどうかわかんないんですけど、ちなみにこの中でご覧になられた方ってマリオさんはご覧になられてるんですよね。
あ、はい、見てます。
あ、僕も見てます。
あ、本当ですか。なんか、多分ご覧になられた方ならわかると思うんですけど、一個、あえてテーマを挙げるとすれば、その、重心っていうのが多分テーマだと思ってるんですけど、
はい。
はい。
なんかそれって、よくよく考えてみると、今回の悪は存在しないとか、あるいは、ちょっとまあ、同じ脚本家って意味で、王国とかにも結構通じるテーマなんだなってことをちょっと見ながら思いまして。
うん。
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 まさに、ハッピーアワーでは、その、人間の関係性、安定してた重心が、こう、どこかでバタンって崩れて別のものに、こう、成り変わるって瞬間が、それぞれの登場人物で出てきますけど、なんか、浜口竜介、あるいはあそこに関わってきた人たちが、その後作ってる映画って、結構そういうものをずっと描いてるのかもなって思って、例えば、悪は存在しないのラストに関しても、ある種の重心が崩れた瞬間って考えてもいいなって思ったりとか、あるいは王国に関しても、その王国の元のストーリーの方ですね。その関係性の王国というか、親密性みたいな、ある重心が、とある時にこう、ちょっと暴走して崩れてしまう瞬間、あるいは、その重心を守りたいがために行ってしまった行為のようにも思えるし、あるいはその、ドライブマイカーに関しても、その、家福がそれまで保っていた重心っていうのは何かを見ないことによって保ってた重心だったりもする、みたいな。なんかいろいろなやっぱりテーマ性、その後の映画のテーマ性をハッピーアワーを通して見るといろいろ、見えてくるなっていうのはちょっと思ったりもして、なんかそういう意味で改めて見てみるっていうのは面白いなっていうふうに思いましたし、あとやっぱ5時間全然見れるなっていう
。
本当、見てる間ずっと幸福なんですよね、ハッピーアワ
ー。
やっぱそこが、浜口監督、まあ、あるいはあそこの脚本チームの凄さなんだろうなっていうのはちょっと改めて思いました。
いや、家で見れるんだっていうのはそのメディアがあるとかっていう意味ではなくて個人の能力として家で5時間の映画を見ることができるんだっていうのに僕はちょっと今驚いてました。
あ、なるほど。
いや、まあ、まあ頑張ればできます。僕も、あれですね、浜口竜介の親密さ
っていう
絵があるんですけど、あれも4時間半ぐらいある映画だったと思うんですけど、あれを家で見ましたね。
すごいなぁ。
そうなんです。でも映画館で見た方がいいと思います。
いや、むしろ見れるんだったらね。見れるならですよ。
うん。
いや、ハッピーアワーいい映画だと思います。はい。
なんかなんでそこはちょっと改めて見て面白かったなっていう感想ですかね。はい。まあ、ある意味ゴールデンウィークだからっていう感じで、まあありましたけど。
そうですね。
確かに、そうですね。確かに。
うん。
普通の土日に見たらもうなんか一日全部終わったなみたいな感じになりますね。
もう休みこんなにあるから一日ぐらいハッピーアワーに当ててもいいだろうみたいな。はい、そんな感じのゴールデンウィークを過ごしてました。
はい、僕はですね、ゴールデンウィーク怪獣映画見るって言ってたんですけど、結局ほとんど寝てましたね。ゴールデンウィークは見てなかったんですけど、開けてから割と見てて、悪は存在しないと、ピクニックアットハンギングロック
、ああ、はいはい、
と無名の3つを見たんですけど、全部今年ベスト級でしたね、本当に。で、まあ、悪は存在しないの話はさっきしてたんで、まあ、もう触れません。で、ピクニックアットハンギングロックはね、ちょっとね、マジで最高なんですよ。本当に。本当にね、本当に最高で、ちょっとね、なんとなく、わかると思うんですけど、まあ、ユリっぽい話なんですよ。
まあまあ、そうですね、うん。
でもね、ちょっとユリって片付けたくなくって、押し花のような映画なんですよ。
ほう。
ほう。
で、実際作中でもね、こう、女学生が押し花を 押し付けてる、押し付けて作ってるシーンがあるんですけど、多分あれってすごい象徴的だなと思って、
うん、
こう、花として成長していっても、なんかこう、良くない世界に出ていってしまうぐらいだったら、このまま押し花としてなってしまった方がいいみたいな雰囲気を感じるんですよね。
ほうほうほう。
で、まあ、話は1900年のオーストラリアで、まあ、こう、ヨーロッパから入植してきてる、まあ、上流階級の、まあ、女子生徒が通ってるというか、まあ、寄宿舎なんで、まあ、住んでるんですけど、その女子生徒が岩山にピクニックに行って、そのうちに何人かが行方不明になるっていう話なんですけど、その何時までに帰ってこいみたいな話があるんですけど、その岩山に行くと、なんか磁場の影響かわかんないですけど、時計が止まっちゃうんですよ。で、時間がわからなくなる。で、そのもう、その岩山は、こう、時間が切り離された場所になるんですよね。で、そこでなんかいなくなるっていう。で、その、いなくなるのは本当に、ま、なんかよくわかんないんです。なんかよくわかんないんですけど、ただ、その、いなくなったということで、周囲の人々の生き方とか価値観が変わっていってしまう。壊れていってしまうっていう話で、うん、もうこれはあれですね。皆さんご存知、霧島部活やめるってようですよね。本当に。
うんうんうん、
確かに。
はい。で、もう、その、まあ、女子生徒たちの、まあ、関係性がどういうものかっていうところもあるんですけど、あとね、その、学校の先生たち、まあ、皆さん女性なわけなんですけど、その人たちもやっぱりこの物語の中心でもあって、まあ、それぞれかつて少女であったであろう人たち、まあ、あったであろうというか、まあ、あったんですけど、で、今、大人になって、中年、あるいはもう、老年期を迎えてる人々が、この世界の中でどう生きてるかみたいなのも描かれていってるんですけど、まあね、本当に素晴らしい映画ですよ。本当に。腰抜けるぐらい良かったです。はい。僕は一人でやってる方のポッドキャストでも触れてて、そっちでもうちょっと掘り下げてるんですけど、なので、もうちょっと触れたいのが、無名の方なんですけど、
はいはいはい。
むっちゃいいんです、こっちも。で、こっちはね、男たちの話なんですけどね。はい、まあ、30年代から40年代にかけての中国での国民党と共産党と日本軍の陰謀劇みたいな話で、で、正直、こう、時系列ぐちゃぐちゃの話なので、かなり混乱します。あと、こう、その30年代から40年代ぐらいにかけての、こう、日中戦争からアジア太平洋戦争にかけての、こう、勢力がどんなんだったのかな、みたいなのを軽くでも頭に入れておいた方がいいかなってぐらい、説明なくガンガン進んでいくので、ちょっと僕あんまり詳しくないまま見ると混乱しちゃいました、
うんうん。
ただ、登場人物たちの心にフォーカスしてみたら全然いけるんですよね、そこは。で、やっぱね、この心ですよ、心。男たちの心。もうね、最高ですね。で、話はもう、ザ・陰謀劇というか、実はこうでしたが何回か続くみたいな、まあ、想像しやすいものだとは思うんですけど、絵力と音楽の力で持っていくんですよね、これを。
うんうん
うん、もうそれにエモーションが持っていかれちゃうんですけど、その絵力を支えてるのが、このトニー・レオンとワン・イーボーっていう、もう最高の役者さん二人がダブル主演で演じてるんですけど、まあね、こう、30年代ぐらいのいいスーツを着てるわけなんですよ。で、こうやってね、タバコ吹かしてるんですけどね、もうね、うっとりとして見てました、僕は。もうその二人だけで画面がもつんですよ。で、もう話はある程度、もう陰謀劇的なものが進んでいくので、その絵力とエモーション、もう彼らの心がどうなってるかみたいなところに想像を及ばせながら見てるだけでもうね、陶酔しながら見れるような映画でしたね。本当にあのね、むちゃくちゃ良かったです、こっちも。ちょっと、今年ダブルトップぐらいの2作ですね。その2つで。むちゃくちゃいいです。ただ、どっちかというと、ピクニックアットハンギングロックの方が進めたいですね。はい。毛色は違うけど、同性だけの閉じた世界での話です、どっちも。
確かに。
はい。まあ、その、なんか、良くないことが起きてる雰囲気っていうものを味わうような2作だったかなと思います。っていう感じですね。はい。